幸せな関係の鍵となる週ごとの会話、導入、週1回のカップル対話の3つの質問の原則。私はなんであなたを驚かせた？私はなんであなたをがっかりさせた？私があなたのために変えられることは何？幸せな関係のための実証済みのおすすめは、週に1回、決まった対話をカップルで行うことです。この対話では、両パートナーが意識的にお互いのための時間を取り、3つの特定の質問をします。一方が話し、答えている間、もう一方は注意深く聞きます。途中で遮らず、反論もしません。その後、話す権利を交代します。この儀式化された対話は、両者が過去一に、習慣のいいことも悪いことも率直に話せる安全な空間を作り出します。なぜ週一回の対話なのか？それは、小さなことを早めに話し合うことで、大きな対立に発展するのを防ぐためです。心理学的な研究によると、定期的に率直に話し合うカップルは、恨みや誤解が少なくなります。物事を自分の中に溜め込まず、常にコミュニケーションを取り続けることができます。このような定期的な関係対話は、お互いの価値を高め合い、より、深い感情的なつながりを育みます。それは週1回のリセットや、パートナーシップのチェックアップのようなもので、相手の内面で何が起きているかを把握し、一体感を強めます。以下では、この週1回の儀式で投げかける、3つの質問について詳しく見ていきます。それぞれの質問は、関係の質に特定の目的を持っています。各質問の意味を説明し、考えられる回答例を挙げ、回答への最適な対応方法を紹介します。最後に、この週1回の対話を日常に定着させるための実践的なヒントもお伝えします。質問1、先週私はなんであなたを驚かせた？この最初の質問は、過去1週間のポジティブなことに焦点を当てます。ここでは、パートナーからどんな行動や特性が特に良かったか、つまり、どんなことで相手に思いがけない喜びを与えられたかを知ることが目的です。この質問は、感謝と価値を伝えることを意図しています。日常の中で小さな愛情表現や努力は見過ごされがちです。パートナーが何に驚き、喜び、何だかを伝えることで、そうした行動が可視化され、評価されます。質問の意味。この質問の意味は、意識的にポジティブな面を強調することにあります。関係においては、問題だけでなく、お互いへの認識や感謝も示すことが大切です。カップルに関する心理学的研究では、お互いの価値を認め合い、感謝することが、関係の満足度を大きく高めることが示されています。パートナーが何にポジティブな驚きを感じたかを伝えることで、相手は実感として、何だかを伝えよ。分が見られていると感じ、そうした愛情ある行動を続ける励みになります。また、この質問から始めることで、好意的な雰囲気が生まれ、後で難しい話題にも入りやすくなります。カップル研究の有名な経験則では、幸せなカップルはネガティブなやりとりよりポジティブなやりとりが多いとされており、この最初の質問はポジティブな面を意識化し、素敵な瞬間を増やす助けとなります。質問1への回答例、先週何に驚いたかを聞かれた時、パートナーが答える例をいくつか挙げます。あなたが突然私の好きな料理を作ってくれた時、全く予想していなかったので、本当に嬉しかった。理由もなく花を買ってきてくれたことに驚きました。その行動が予想外で、とても優しいと思いました。本当は忙しかったのに、夜の散歩に付き合ってくれたことに、ポジティブな驚きを感じました。私が外出中に部屋を片付けてくれたとき、本当に驚きました。帰宅したら部屋が綺麗で、とても素敵なサプライズでした。先週、私が大変な仕事の日だった時に、とても気遣ってくれて、話を聞こうとしてくれたことが、驚きで嬉しかったです。全く予想していませんでした。もちろん、これは一例です。カップルは週によって異なりますが、大切なのは、答える側が正直にポジティブに感じたことを伝えることです。小さな日常のことでも構いません。多くの場合、ちょっとした行動、例えば、タイミングの良いハグや、好きな飲み物を買ってきてくれることが、大きな効果を持ち、言及する価値があります。質問1への回答への対応。
質問者、この時点で聞き手は、まず聞いて受け止めることが大切です。褒め言葉や感謝を素直に受け取りましょう。自分が良いことをしたと聞くことで、自己肯定感が高まります。また、回答はパートナーが何を大切にしているか、何で喜ぶかの貴重なヒントになります。例えば、ストレスの多い日にハグしたことがポジティブな驚きだったと話題になれば、今後の3、考えにできます。 多くのカップルはこの質問で小さな発見があると感じます。相手が実際に何を喜んでいるのか、自分では特別と思っていなかったことが意外と響いていたりします。大切なのは感謝を返すことです。
ありがとう、そう言ってもらえてとても嬉しい、といったシンプルな反応が適切です。こうすることで、パートナーも自分の褒め言葉が受け止められたと感じます。全体として、このやりとりは温かくポジティブな雰囲気へ作り、両者を強めます。いわばプラスの状態で対話が始まります。質問に、先週、私は何であなたをがっかりさせた？
二つ目の質問は、過去一週間のネガティブな点や失望に焦点を当てます。
ここでパートナーは、敬意を持って批判や傷ついたことを伝える機会を得ます。
この質問をするのは勇気がいります。誰も相手をがっかりさせたことを聞きたくはありません。しかし、この率直さこそが健全な関係には非常に重要です。
この質問は、小さな傷つきや不満、期待外れを隠さね、
すぐに話し合える枠組みを提供します。
質問の意味、私は何であなたをがっかりさせた？の意味は、くすぐる不満を表に出すことにあります。
多くの関係で深刻な問題が生じるのは、ネガティブな感情が伝えられず、時間とともに蓄積されるからです。失望を定期的に口にできれば、どちらも不満を溜め込む必要がなくなります。
何がうまくいかなかったのかを一緒に理解し、誤解を解消できます。
カップルセラピーの研究でも、建設的な対立の話し合い、以が関係満足度を高めることが示されています。
不一致を隠すカップルは、長期的に恨みを抱きやすく、それが関係を蝕むこともあります。
特に、言えなかった失望は、やがて軽蔑に変わることがあり、専門家によれば、軽蔑は関係の破壊要因です。
この二つ目の質問は、いわば安全弁の役割を果たします。
爆発する前にガス抜きができるのです。
週一回、失望を、
ファにする機会があることで、小さな不満が大きな争いに発展するのを防ぎます。
大切なのは、両者が理解すること。誰でもミスや見落としはある。
この質問の目的は、非難することではなく、何が傷ついたか、悲しかったかを率直に共有することです。
そうすることで相手が学び、一緒に解決策を見つけたり、少なくとも謝罪することができます。
質問2への回答例。
失望の質問に対する回答例をいくつか挙げます。これらは、失望した側のパートナーが一人称で答えます。
あなたが、金曜日の予定していたディナーを、キャンセルしたとき、がっかりしました。
楽しみにしていたので、大切にされていない気がしました。
先週私の一日について、ほとんど聞いてくれなかったことに失望しました。
もっと関心や気遣いが欲しかったです。
私の両親との約束を、忘れてしまったとき、悲しくてがっかりしました。
その回は、私にとって大事だったので、忘れられて傷つきました。
家事を、約束より手伝ってくれなかったことに失望しました。
そのせいで、前後一人でやっている気がしました。
私がとてもストレスを感じていたとき、もっとサポートして欲しかったです。
私のサインに気づいてくれなかったことに、がっかりし、ストレスを一人で抱えました。
俺らの発言は、具体的で、明確に失望した状況や行動を説明しています。
俺は重要で、一般的、抽象的な批判。
あなたはいつも私をがっかりさせるなど、
役に立たず、むしろ傷つけます。
具体的な例を挙げ、感情は、私は、で、表現するのが良いでしょう。
質問2への、回答への対応。
この質問とその回答は、おそらく週1回の対話の中で、最もデリケートな部分です。
質問して、批判を聞く側は、防御的にならないことが重要です。
これは、練習が必要です。最初の反応は、言い訳したり、相手の感情が間違っていると説明したくなります。しかし、ここでは意識的に自制しましょう。
パートナーが失望を語っている間は、まず聞き、遮らず、すぐに判断、論しないこと。
相手の立場に立ってみてください。自分の見方が違っていたとしても、パートナーが傷ついた、がっかりしたという感情は現実であり、認めるべきです。
聞き終えたら、慎重に反応しましょう。
例えば、話してくれてありがとう。
そんな気持ちにさせてしまってごめんね、
ということで、感情を真剣に受け止めていることを示せます。
もし、説明が必要な場合、誤解があったなどは、理解を示した後でにしましょう。
重要なのは、でも、あなたも、のような言い訳をすぐにしないこと。
まずは、パートナーが自分の失望を聞いてもらえたと感じることが大切です。
その後は一緒に前向きに考えましょう。これからどうすれば同じことが起きないかな。
いや、そんなに傷ついていたとは知らなかった。次はどうしたらいい？など、こうした質問は変化への意欲を示します。
これにより、単なる非難から建設的な対話へと変わり、お互いの理解が深まります。多くの場合、パートナーの失望は率直に話し合えばそれほど重くないと気づきます。むしろ、失望した側は気が楽になり、もう一方は相手のニーズを新たに学べます。
もう一点、失望を伝える側も冷静で落ち着いた口調を心がけましょう。週一回の儀式の利点は、すでに怒りが収まった状態、数日経っている場合も、で話せることです。これにより、言葉を慎重に選びやすくなります。両者が、批判が愛情から出ていることを知っていれば、個人的な攻撃と受け取りにくくなります。目標は、一緒に成長し、将来の無用な痛みを、避けることです。質問3、私があなたのために変えられることは何？三つ目の質問は、未来に目を向けます。パートナーに希望やニーズ、質問者の行動や接し方に関する変化を求めることを促します。要するに、どうすればもっと良いパートナーになれる？や、私に変えてほしいことはある？
こう尋ねるのです。この質問は、批判や改善提案を受け入れる覚悟が必要ですが、同時に関係の成長への強い意欲を示します。質問者は、あなたのニーズや私に対する期待を大切に思い、努力する気持ちがあると伝えています。質問の意味、この三つ目の質問の意味は、個人の成長への開放性と関係内での妥協の意欲にあります。どちらかが頑張らに変わらず、相手に配慮しないままでは、パートナーシップは長続きしません。関係研究の調査では、柔軟性とパートナーへの歩み寄りが長期的な満足度の重要な要素であることが示されています。両者が、時には自分の快適ゾーンを出て、行動を見る、直す意欲があれば、困難も乗り越えやすくなります。この質問は、まさにその姿勢を促します。パートナーに建設的なフィードバックを求め、前向きな変化への意欲を示します。ここで大切なのは視点です。パートナーが根本的に変わる必要はなく、日常の小さな行動や習慣の調整で十分です。例えば、もっとよく話を聞く、家事を手伝う、時間を守る、もっと愛情表現をする、相手が何を大切にしているかによります。私があなたのために変えられることは何？
は、謙虚さと尊重の表れでもあり、パートナーのニーズを真剣に受け止め、関係の質に責任を持つ姿勢を示します。質問3への回答例。この質問への回答は、希望やお願いの形で表現されます。パートナーが相手に望むことの例をいくつか挙げます。
い、一緒に過ごすときは、夜はスマホをもっと脇に置いてほしい。そうすると、もっと存在を感じられるから。
私のために約束の時間にもっと早く来てほしい。
遅れることが多いと尊重されていない気がする。時間を守ってくれると嬉しい。私が一人の時間を必要とするときはもっと自由にさせてほしい。個人的なことではなく、時々1時間だけ一人になりたいだけだからそれを理解してほしい。
あなたからもっと積極的に二人の時間を作ってほしい。
例えばデートや週末の計画など、いつも私からばかりなので、あなたからもサプライズしてほしい。
もっと愛していると示したり、言葉にしてほしい。
小さな愛情表現が私には大切なので、もう少し多くてもいいなと思う。これらの回答は、一方のパートナーのニーズを、相手への具体的な変化の希望とともに表現しています。注目すべきは、表現ができるだけポジティブで、一人称、私はしてほしいであり、非難的ではないことです。あなたはいつもしない、変えて、ではない。この建設的な言い方が、相手がお願いを受け入れやすくするために重要です。希望する理由も伝えると、そうするともっと尊重されていると感じる、もっと愛されていると感じる、など、パートナーもその願いの意味を理解できます。
質問3への回答への対応。
この変化の希望を聞く質問者は、やはりオープンで防御的にならずに聞くことが大切です。パートナーからもっとこうしてほしいと言われるのは、最初は自尊心が傷つくかもしれませんが、相手の立場に心から寄り添う努力をしましょう。パートナーがこの希望を伝えるのは、関係を大切に思い、もっと幸せになれると信じているからです。だからこの希望を愛情、表現として受け止めましょう。パートナーが黙って不満を抱えることもできたのに、話してくれるのは、信頼と変化への伝えの証です。
希望を聞いたら、感謝の気持ちを示して反応しましょう。例えば、教えてくれてありがとう。そんなに大切だとは知らなかった、と伝えます。たとえ、これは自分には難しいなと思っても、まずは希望を真剣に受け止めていることを示しましょう。努力してみるね。すぐに約束できない場合や、希望が大きすぎる場合は、質問しても構いません。具体的にどういうことか例を教えてくれる？や、どうしたらもっと愛されていると感じる？など、これで理解しようとする姿勢が伝わります。希望によってはすぐに実現できないこともあります。その場合は、意欲を引っ込めず、正直に伝えましょう。例えば、時間を守るのは私の課題だけど、努力するよ。出発前に声をかけてくれると、助かるかも。といったように、一緒に取り組む形にできます。実現可能性も大切で、どうしても自分の性格に合わない場合は、率直に伝えましょう。多くの場合、妥協点が見つかります。例えば、パートナーが人前でのスキンシップを望んでいても、自分が恥ずかしがり屋なら、できる範囲で少しずつ増やすなど、話し合いで決められます。まとめると、この3つ目の質問への反応は、相手に歩み寄る意欲を示すことが大切です。この姿勢は、信頼を大きく強めます。パートナーは、自分のニーズを大切に思い、努力してくれると感じます。すべての希望がそのまま叶わなくても、真剣に関係に取り組む姿勢が大切です。こうしたやりとりを重ねることで、カップルは本当のチーム意識を育てていきます。問題を一緒に解決し、対立するのではなく、協力し合うのです。
実践的なヒット、週1回の対話を日常で成功させるコツ。最大の課題の一つは、この取り組みを毎週実際に続けることです。日常は忙しく、仕事、子供、家事、様々な用事、パートナー対話は後回しになりがちです。週1回の儀式が単なる目標で終わらないように、実践的なヒントをいくつかご紹介します。
1、固定の予定を決める。お互いに現実的な曜日と時間を決めましょう。
例えば、日曜の夕食後や土曜の朝コーヒータイムなど、カレンダーに予定として入れ、優先順位を高くします。決まったルーティーンがあれば、対話が後回しになりません。多くのカップルは、週の終わりや始まりなど落ち着いて話せる時間を選びます。
2、邪魔されない環境を作る。
二人きりで邪魔されない場所を選びましょう。電話はサイレントにし、子供がいる場合は遊ばせるか寝かせておき、快適な雰囲気を作ります。ソファーで話すカップルもいれば、散歩しながら話すカップルもいます。大切なのは、リラックスして本当に付き合えること。おすすめは、対話の前に軽くネットエチケット、ハグや目を合わせるなど、
して、今はお互いに集中する時間、と意識づけることです。
3つの質問に集中。各パートナーに3つの質問という構成を守りましょう。この明確なフォーマットが話題が逸れたり、事務的な話に流れるのを防ぎます。もちろん他の話題が出ることもありますが、驚き、失望、変化の希望というコアに集中しましょう。家事やお金、日常の段取りなど他の話題は、前後や別のタイミングで話すのがベターです。これで関係体、話が感情的に集中できます。4、遮らずに積極的に聞く。
必ず一人が話し、もう一人が聞く、というルールを決めましょう。話し手が、全部話し終えた、と合図するまで、聞き手は本当に集中して聞こます。積極的に聞くとは、うなずいたり、目を合わせたり、返事を考えながら聞かないこと。話し手が遮られたり、評価されたりしないようにします。このルールは訓練が必要ですが、尊重されている、大切にされていると感じられます。
す、話す人が持つ、話すアイテム、例えば特定のものを持つを使うのも効果的です。5、感情的な安全を確保。失望や変化の希望を話すときは、喧嘩にならないことが大切です。すでに揉めているときに、この対話をしないようにしましょう。できるだけ、リラックスしたタイミングを選びます。もし対話中に雰囲気が悪くなったら、例えば一方が攻撃されたと感じたら、共通の目標を思い出しましょう。勝つことや正しさを証明することではなく、お互いを理解することです。言葉やトーンは丁寧に。必要なら短い休憩を取り、落ち着いたら再開しましょう。6、時間枠を調整。週1回の対話は、長時間でなくても構いません。20から30分あれば、3つの質問を落ち着いて話せます。もちろん、もっと話したい場合は長くても OK です。大切なのは、時間に追われないこと。十分な時間を確保しつつ、無理のない範囲で。
もし短くなったり浅くなっても問題ありません。来週またチャンスがあります。長さより継続が大切です。毎週短くても丁寧な対話の方が年に1回の長時間トークより効果的です。7. ポジティブな締めくくり。週1回の対話はできるだけポジティブに終えましょう。聞いてくれてありがとう。正直に話してくれて嬉しい。などの感謝や、ハグやキス、ちょっとした2人の時間で締めくくるのもおすすめです。対話の後にデートナイトにするカップルもいます。一緒に映画を見たり、散歩したり、美味しいものを食べたり、こうして対話の儀式が楽しいものと結びつき、次回も楽しみになります。批判があっても、最後は一緒にいる、愛し合っているという感覚が強まります。8. 続けること、柔軟でいること。最初はぎこちなく感じるかもしれません。どちらかが控えめな場合もあります。うまくいかなくても、すぐに諦めず、練習あるのみです。数週間で自分たちのリズムができてきます。また、柔軟さも大切です。予定が詰まっている週は、早めに別の日に振り替えましょう。どうしても無理な場合は、電話で対話するのも OK です。どちらかが出張中な、と、私たちの関係は偶然に任せず、大切にしている、というメッセージになります。まとめ、週1回の関係対話で、私はなんであなたを驚かせた？私はなんであなたをがっかりさせた？私があなたのために変えられることは何？という3つの質問をすることは、パートナーシップを生き生きと幸せに保つ有効な手段です。オープンさ、信頼、親密さを育み、両者らポジティブな感情も、批判や希望も定期的に交換できます。小さな問題はすぐに話し合い、大きくなる前に解決でき、素敵な出来事も当たり前にせず共有できます。科学的な知見でも、継続的にコミュニケーションを取り合い、お互いを認め合い、努力し合うカップルは、より高い満足度と、強い絆を感じていることが示されています。もちろん、こうした儀式が愛や親しみそのものを生み出すわけではありませんが、それを育てるものです。毎週、意識的に関係を見つめる時間を取ることで、あなたが大切、私たちの暮らしら大切、という気持ちが伝わります。この安心感と価値観の共有こそが、幸せな関係の土台です。
ぜひ試してみてください。そして自分たちに寛容でいてください。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、数週間もすればこの対話の時間が楽しみになるはずです。週の中でエネルギーをチャージし、軌道修正し、何度でもお互いに戻れる大切な時間となるでしょう。正直さ、傾聴、相互サポート、これが大切です。週1回の対話は、そのための枠組みを提供します。少しの時間の投資が